始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田陽さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。陽さん、おはようございます。
おはようございます。
いやー、てかあれ、陽さんお引越し結構もうすぐですか？
5月に引っ越します。
もう来月じゃないですか？
そうですね、もうすぐですね。
うわー、ちょっとねえ、寂しくなるなと言おうとしたんですけど、言うて 1,2 年に1回しかオフラインで会ってない
会ってない
すごい、なんかそんな今日この頃なんですけど ね、なんかちょっとおも面白いお便りが届いております、
はい、読んでいきましょう。ありがとうございます。
はい、ラジオネームモーガンさん、いつも大変楽しく拝聴しています。もしご存知であれば知りたいことがあります。昨今、スタートアップ関係者の個人のスキャンダルや事業の失敗などを SNS で取り上げられて注目を浴びたり、冷笑するようなことを目にしたりします。かくいう私も SNS に流れてくるとつい気になって、深掘って調べてしまうようなものです。時間がもったいないのでアプリは消しました。そこで質問です。アメリカのスタートアップ業界では、スタートアップのスキャンダルは SNS 上で賑わったりするのでしょうか？イーロンさんの破天荒ぶりや、セラノスや WeWork といった有名系は、確かにマスメディアともに賑わっているので、日本と変わらないのではないかなとも思ったりします。少し答えづらいし、どうでもいいような話ではあるのですが、気になったので質問してみました。
気になりますよね、これね。確かにね。
スキャンダル界隈。なんかね、いろいろ。
スキャンダル界隈の当事者になったことあります？マイさん。
あ、スキャンダルは多分ないと思う。
あれ？なんか小説？小説の話？
いや、あれ別に大丈夫で、でもなんか私の写真を誰かがリツイートして、
うん、
こいつはマジやべえ、みたいな。
へえ。
なんか、
なんで？
絶対パパ活をしてるに違いない、みたいなね。
ああ、そういうやつね。
いや、してない。してたらこんなキャッシュで困ってないですよ、みたいな。まあまあ、そういう、なんでしょう、変な人たちにちょっと絡まれるっていうことは、たまには、なんかその、もらい事故っていうかである。
もらい事故はね、ありますよね。
あと、あれですね。泊まり木。誹謗中傷裁判例共有サイト泊まり木を出したときは、そのスキャンダル云々とは全然違いますけど、こういった観点でこのサイトは危ないんじゃないですかとか、なんでしょう、こういう悪意のある捉え方もできるんじゃないかとかって、結構、その炎上というほどじゃないですが、
絡まれみたいなやつ。
そうですね。まあ、ただ、すごい大事なご指摘なので、結構、ある意味、ありがたいなとは思ったものの、やっぱり最中はすごい心がざわざわし、
まあまあ、わかります、わかります。
なんかこれ、一歩間違えたら、一歩間違えたら多分大変なことになってしまうと思って、で、なんかその時、目の前にイチゴジャムがたまたまあったんですけど、なんか私はイチゴジャムを作る仕事とかをしてた方が良かったんじゃないかって一瞬思っちゃったっていう。
なるほどね、なるほどね。
ことが。
はいはい、ストレスを感じてたってことですね。
ちょっと辛い思いをしたことはまああるけど、陽さんはないですよね。
あ、今のところね、残念ながら。
いや、別に残念じゃないでしょ。陽さんスキャンダルっていうかね、なんか知らない間に何かの書類をうっかり出し忘れていたことが大変なことになったとか、そういうことが1億分の1の確率であるかもしれないけれども。
まあね、お酒飲まないからね。まあその時点であんまりこう、はい、あと友達もいないし。
いや、一番いいことですね。お酒も飲まず友達もいなければ、
はい、つまらない人間ですいませんね。
いやいや。
ちょっと今のところはあんまり意味ないから消えそう。
いやいや、意味あるある。まあそんな感じなんですけど。
はい、気になりますよね。
気になりますし、すごい気になるのが、例えば、このモーガンさんもおっしゃってるように、セラノス、ウィーワークとかは、まあ取り上げられますけど、結構日本におけるこのモーガンさんがおっしゃってるスキャンダル界隈ってもっとしょぼい、個人のなんか不倫がどうだとか、そういうことも、まあ結構、なんでしょうね、ツイッターで話題になったりってありますけど、そういうのはアメリカどうなんでしょう？
いや、あるでしょうね、まずバリバリ。
ありますよね。
バリバリありますよね。はい、
日本と同じように、ね、あれですか、やっぱり界隈で有名なお兄さん方とかが結構フォロワーがいっぱいいて、それを揶揄する、なんかこう注目してる人たちもいてとか、なんかそういう、こう、世界が出来上がってるんですかね、どこでも。
出来上がっていますね。出来上がっていると思うし、まあ、ただあれですよね。やっぱコミュニティがもっと広いので、
うん、
例えばですけど、これまあ中にいるからそう感じるのかな。スタートアップ界も当然ゴシップあると思うんですけど、例えば、まあ芸能とか芸人とか YouTuber、うんうんっていうくくりの中の方が明らかにゴシップがたくさんあるじゃないですか。
いや、本当ですよね。
で、個々のゴシップの価値が逆に、だからそのよほど大物でない限りは、別にそのどの YouTuber が、まあ、そのファンとどういうことをやらかしているかみたいなって、まあ、まあそういうのあるよねっていう感じの、こう、
うんうん、
なんていうのかな。まあだから何なのっていう。
確かに。
感じがあるじゃないですか。多分そのコミュニティが大きくなればなるほど、当然そういろんな人いるんで、個々の事象の、うん、なんか重大性がこう相対的に下がるみたいな感じで、
うんうんうん。
で、アメリカやっぱスタートアップすごい多いので、その、大して有名でもないスタートアップファウンダーが、なんかすごいその、ね、アメリカだとやっぱその、例えば差別的とかっていうのはすごくこう、なんていうんですかね、ネガティブ度合い高いんですけど、
うんうん、
そういう、でもまあそもそもなんだろう、そのスタートアップみたいな、知らんけどみたいな、知らんしみたいな感じになっちゃうので、まあそういう意味では多分もうちょっと、こう息苦しくないかもしんないなって感じはしますけどね。そもそもいろんな人いるし、参加人口も多いし、前出たり入ったりもすごいあるから、よほど有名な人じゃない限り、
そっか、
ふーんみたいな、
うんうん、
あ、そうでも知らんしみたいな感じになっちゃう。やっぱ日本ってやっぱりどうしてもなんかその狭いんで、例えば VC とかってあんまたくさんいないじゃないですか。
そうなんですよね。
ベンチャーキャピタリストがこんなことやってたみたいな、誰だろうみたいな。
そうそう、
だい
たいみんなね、
まあ言うても特定できちゃうじゃないですか。
顔が思い浮かんじゃうから。
そう。多分それが多分違うんじゃないですか。ね、だから、まあ、ある意味、高校みたいな感じです。高校とかってさ、まあみんな、まあ言うても何組の誰みたいな、あ、知ってるかもみたいな感じになっちゃうじゃないですか。
確かに。
それがそのなんだ、なんだその、ね、例えば、学区全体とかだったら、うん、その知らんしみたいな、どこ中の何とかとか知らんしみたいな感じになるじゃないですか。
確かに。
だからその違いがあるから、多分そのなんかあんまり、ふーんって感じなんじゃないですかね。
ああ、じゃあまあある意味ね、良くも悪くもというか、まあ良くないと思いますけど、そのエンタメ性がね、ある種高い状態に日本は、その狭さゆえになってしまっているのかもしれないですね。
でもやっぱりその、でも例えば、ブラインドっていう匿名のビジネス SNS みたいなのがあるんですよね。リンクトインの匿名版みたいなやつで、
うんうん、はい。
その会社のメールアドレス、その、Facebook 社員のEメールアドレスで認証したらブラインドにのアプリに参加できるみたいな仕組みになってて、一応その本当にその会社に所属してるってことはちゃんと保証されていて、ただその誰かは分かんないっていう匿名アプリとか、これも当然だから悪口の、もう壮大な悪口の温床になっていて、
そうですよね、やだ、
そのなんとかのマネージャーとなんとかがなんか寝ているみたいなのがバンバン書いてあるみたいな、はいはい、
しょうもないな。いやですね。
だから、まあ、それはその、なんていうの、その、ね、Facebook っていう社員だけでものすごい大きなコミュニティになってるから、さっき言ったその、高校のゴシップみたいな、学校内のゴシップみたいなので、十分その、大きな量になってるんで、まあ、そういう意味では、その、ね、その中に所属していれば、そのスキャンダルでもし自分が炎上しちゃったら、すごくストレスを感じてしまうという意味では、まあ、そういうふうに、こう、ちょっとより、小さなレベルでそういう風になってる可能性はあるかなという風にちょっと思いましたけど。
なるほどなるほど。ちなみにそういう匿名ビジネス SNS みたいのって、うん、うまくいっているというか流行ってるんですかね。
いやー、だからブラインドもなんか僕創業者の方と話したことあるんですけど、
うん、
あ、やっぱりマネタイズがすごく難しいですよね。その広告出す人がいないじゃないですか。
まあそうですよね。
で、課金するわけにもいかないですよね。
うん。
なので、やっぱり結構マネタイズ、ただユーザーすごい伸びてる。まあね、ユーザー伸びやすいんですけど、匿名 SNS でビジネスモデルでうまくいったケースってのは、最近だとやっぱあんまないですよね。
うん。
うん、昔、まあでもあれなのかな、 Web3 とかでちょっとまた変わるのかな、スードゥネームの疑似匿名みたいな、ミクシーみたいな、
はい、
のはまあないくつかありますけどね。その完全匿名はやっぱ2チャンネル的な感じになっちゃうんで、
そうなんですよね、
すぐ裏掲示板化しちゃうから。まあレディット、ね、レディットは上場してますよね、
はい
は
い、
でもね、
はい、
だから なくはないでしょうね。
なるほど。いや、これちなみになんか前ヨウさんにこの件についてちょっと喋った時にヨウさんが、 日本だと最悪文春だとしてもアメリカだとニューヨークタイムズ的な違いがみたいなことを言ってた気がするんですけど。
そうなんですよね。なんかこれパーカー・コンラッドさんっていうゼネフィッツの社長、創業者で、
営業ゴリゴリおじさんでしたっけ。
あ、そうそうそうそう。今レップリングの社長の人がなんか話してて、まあ、彼はそのスキャンダルでゼネフィッツを追われたんですけど、なその時の顛末の話を YC の講演でしてて、こう裏話的 な完全なオフレコの話をしてて、でいろんな実名挙げて誰々がこういう風にして後ろから刺してきてみたいな話をした時に、すごいエグいなと思ったのはやっぱり、まあ、日本でもですね、僕が観察している範囲ではやっぱり文春とかにこ うまく手を回して記事化できちゃうパワーを持ってる人っていうのは当然いるわけですよね、権力者。
それはそうですね。
でそれがだからそのまんまスケールアップしてニューヨークタイムズとかにそれができちゃうみたいな感じになってるんで、
うん、
まあ日本でもね、別にその新聞に例えば政治家の方とかすごく、まあ、エスタビッシュメントの方で読売新聞に書かせるみたいなことができる人が、まあ、一定数いると思うんですけど、うんうん、まあ、アメリカだとスタートアップの世界の上の方の人たちは、まあ、ニューヨークタイムズの記者と仲良くて、そうやって裏から手を回してすごくその人を貶めるような記事を載せちゃうみたいなことが、まあ、少なくともパーカー・コンラッドの目線からするとそういうことされたみたいなことを言ってて、あいつはすげえ汚いみたいな。
コンラッドさんは何、スキャンダルは何だったんでしたっけ。
ゼネフィッツっていう保険の会社なんですね。その保険、健康、まあ、アメリカって健康保険が民間の保険なので、その社員向けの健康保険、まあ、日本で言うと IT 健保とかそういう感じですね。を、オンラインで申し込めるよみたいなサイトで、で、そのためには当然保険のライセンスみたいなのが必要なんですけど、保険のライセンスを、なんかボットで取らせてたみたいな。まあ、自分も取んなきゃいけないんですけど、めんどくさいから、なんかボットみたいな、オンラインテストみたいな受けなきゃいけないんですけど、まあ別に、だからそれ大したことじゃないですね、その自体は。で、あとはなんかそのカンパニーカルチャーが、まあものすごくその、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート的な。
ああ、結構そのイケイケどんどん。
そうそうそうそう。
パリピーみたいな。
ああ、そうそうそう。あとまあパワハラ的なやつとかね。確かそういう感じの、もろもろで、なんか取締役会に解任されてるんですよ。
いや、いろんなね、そういう。
だからまあ、日本だとね、うん、やっぱ相対的にやっぱスタートアップの社会における役割が小さいんで、ね、日本経済新聞のトップで、スタートアップの社長がこき下ろされるみたいな展開ってないと思うんですけど。
そうですね。
はい。US だとやっぱそこは相対的にやっぱみんな目立ってるので、
うん。
その、まあ、アダム・ニューマンとかわかりやすいですけど、もう連日、こう、新聞でこき下ろされるみたいな感じで。そう、日本だとね、東芝とかそんな感じになってますけど、それが、そんなにかわかんない。〇〇っていうユニコーンの社長がなんかそういう風になるみたいな感じでそう、日本でやっても多分ね、他の新聞の購読者なんだそれみたいな、
まあそうなっちゃいますよ、誰って
話題性ないよねっていう、うん、
なるほどな
っていう、まあそういう意味でそのね、スケールが違うという話はしてましたね。ふーんって思って聞いてました。
面白いですね。でも結構その一回スキャンダルというかでダメになったのに復活している例というか、なんでしょう、アダム・ニューマンさんとかってどうなんですかね。
いや、完全復活しますよね。完全にか分かんないですよね。ご存知の通り、フローっていう新しいスタートアップを作って、うん、アンドリセン・ホロウィッツでから投資を受けて、今週もなんかその、サウジアラビアにすごい媚びを売ってるっていうのが話題になってましたけど、その、アンドリセンと、マーク・アンドリセンとベン・ホロウィッツとアダム・ニューマン3人で、なんかその、サウジアラビアがこうスポンサーしてる、フロリダのイベントに出て、なんかサウジアラビア最高みたいなことを、おべっか使い続けるみたいな。で、サウジアラビアってご存知の通り、アメリカではこう、ジャーナリストを殺害したり、
うん、
ある意味その、ちょっとね、その、いわゆる独裁者国家っていう風なイメージがあるので、まあその北朝鮮ほどじゃないけど、まあでも言うたら北朝鮮に近いんじゃないのみたいな感じのイメージが、特に最近は、
うんうんうん、
ジャーナリストの殺害事件以降はあるので、なんか、まあ日本で言ったらほら、たまにね、プロレスラーの方とかが北朝鮮に訪問して、なんか、キム主席とこう握手するみたいな
感
じで、
うんうん、
あいつ大丈夫みたいな感じですけど、うんうん、まあなんか、まあ、ニュアンスとしてはそういう感じのムーブをしてて、これ大丈夫なのかな。
いや、さすがアダム・ニューマンだな、派手ですよね、なんかいちいちね。
ね、かっこいいっすよね。
ね、まあもともとあれですよね、いろいろ問題、会計面の問題だったりに、まあ、ニューマンさんってウィーワークの、うん、創業者の方ですけど、おさらいというか、その、 なんか資金を結構私物化していたりとか。
そうですね。めちゃくちゃですね、彼の。
あと、ドラッグ、酒、パーティーみたいな感じ
のイメージ。まあ、それはね、まあ、その、本当に違法なのかっていう説もあるし、
うん、
ただ、そのね、あの会社の会計について、すごい、その、まあ、非常に、こう、公私混同が過ぎるみたいなところは、まあ、多分本当だし、
うん、
まあ、少なくとも民事訴訟の対象にはなっていて、ちょっと刑事罰まであ、その、対象になってるかどうかちょっと把握してないんですけど、まあ、起訴はされてたと思いますね。そういう意味では、うん、別にセラノスとかと一緒なんですけど、まあ、やっぱり社会の理解としては、その、セラノスが完全なる詐欺であるのに対して、
うんうん、
マダム・ニューマンはちょっとその、老いたが過ぎるよね、っていう感じになってるんで、まあ、ギリセーフみたいな感じになって、
それがまたすごいですよね。
うん、そこはその、なんだろう、ね、サム・バンクマン・フリードとかとは明らかにこう、全然違う。
うん。
悪さというか、
なんかこれなんでしょう、日本だったらどうなると思いますか？同じようなことをやらかした人がいたとして、不正会計で CEO を辞任して、その後あのちゃんとした VC から大型調達またできるんですかね。
日本だとこれ何が起こるかっていうと、
うん、
ちょっとね、まあ、ちょっと皮肉も込めて申し上げると、例えばベンチャーキャピタルの人が、いやそこはもう上場できないですよ、
うんうん、
っていうで、証券会社とかも、まあ、ちょっと彼がいるとやっぱ上場できないと思いますっていうと、でそうするとまあ金が集まらなくなるので、はい、まあ、基本的にはスタートアップから締め出される、スタートアップ業界から締め出されるっていう感じにっていうのは起こりますね、日本だと。
そうですよね。
で本当にそうなのかっていうのは分かんないですよ。つまり東証に誰も聞いたわけじゃないし、東証、
うんうん
うん、も、いやそう違う、彼はもう 反市場的勢力なのでダメですよとかって別に言ってくれるわけではないんで、あくまでその心証なわけですよね、
うんうん、
でもなんかそのちょっと縁がちょみたいになるんで、まあ、あそこが入ってるならちょっともううちはちょっとみたいな感じに、
うん、
まあみんな引いちゃうんで、まあ実質的にはそうやって村八分化されていくっていう、まあ、そういうふうなこう状況がまあありますよと、
うん、
なのでなんだろうね、これ なんでこうなるのかな、そのいやいや彼に貼ったらめっちゃリターンでかいじゃんみたいな風に、うんうん、まあ、仮に思ってた人がいたとしてもやっぱりそうやんないんでしょうね。で、当然 A16Z のアンドリセ・ホリッツも、ね、何人かの人からは、いや、アダム・ニューマンはやめた方がいいんじゃないのってたくさん言われてると思うんですけど、
そうですよね。
まあ、でもまあもし当たったらすごいでかいよねみたいな感じで、とか、まあいろいろね、政治パワーを使ったら白を黒にできるよねって思ってるんでしょうね。
すごいですよね。なんかその、確かにね、ちょっと、やばいやつなのは間違いないけど、すごいやつであることも、間違いないわけで、そこを、こう、念のためやめとこうと思うのか、ね、やばいかもしれないけどやっとこうと思うのかっていうのは、なんとなくその、構造的な違いだったり、文化的な違いっていうかがあるんですかね。
うん。まあ、あるでしょうね。それは間違いなくあると思います。
そっか。ちなみに、セラノスのエリザベス・ホームズさんは、禁錮11年の実刑判決が、まあ、しばらく前に出たわけですが、あれ今どうしてるんですかね。
まあ服役中か服役準備中なんじゃないですかね。
こればっかりはさすがにですかね、はい、それが終わった後、
これ無理だと思いますね、はい、これは無理だと思いますね、はい、結局いいところが何もないので、
うんうん、
アダム・ニューマン自体はその別にいいところはあったわけじゃないですか。だってウィーワークって今でもあるし、
ね、使ってるしね、
それなりに大きい、うん、それなりに大きい会社になってるし、もちろんその行き過ぎた経営ではあったけれども、まあ、別にその彼が、なんだろう、ね、ビジョナリーであることは間違いないし、で、セラノスの場合は、あるいはそのサム・バンクマン・フリードもそうなのかもしれないですけど、そもそも、嘘じゃないですか。
うん、
つまり、なんだろう、この、血の一滴で検査できるって言ってできないっていう話なんで、
ねえ。
やっぱ質的に違うよねっていうところがあるんだと思うんですよね。
うんうんうん、
だそこのニュアンスが多分その、ここもちょっとアメリカっぽいなと思うんですけど、なんかそのとりあえずアダムもセラノスも一緒だよねみたいな、アダム・ニューマンもエリザベス・ホームズも一緒だよねみたいな、要するに縁がちょなんでしょみたいなことではなくて、いやその二人はその中身違うくないみたいな、うんう
ん、あ
そこの、まあ、解像度みたいなところがあるっていうのがやっぱり層の厚さを感じますよね。
確かに 確かにな、日本でも。
日本だとね、まあ、冤罪であったとしても、そう、痴漢冤罪であったとしても、まあ、基本はね、それで、まあ、容疑がかけられた時点でもう、なんか、はい、おしまいみたいな感じに。
ねえ、なんかね。
もうあいつと口聞いたら上場できないらしいよ、みたいになっちゃう、みたいな。すごい、その解像度荒い感じに、やっぱり なる。という、まあ、それ、まあ、いいか悪いかわかんないですけどね。わかりやすいはわかりやすいですよ。
そうですよね。その辺はね、まあどうなんでしょう。まあ悪いことしないように気をつけるのが一番ですけど、少なくともまあそのなんかで話題になったとしてもいいところがあれば復活できがちなのがアメリカってことなのかな。
まあそうでしょうね。はい。
ねえ、それはなんか
復活のしやすさは明らかに違いますよね。やっぱり全然。
うん。
はい。もうこれは僕は治んないと思いますね。
まあだからね。ね、
そういう社会なんで、うん、まあそれは、まあいいか悪いかっていう問題ではなく、はい、そういう違いがあるっていうだけなんで、たくさん失敗したかったらアメリカ行きましょうっていう、もう以上っていう話かなと思ってます。
確かに。
はい。
たくさん失敗したかったらアメリカに行くということで、あんまりね、このポッドキャストでスキャンダルがうんぬんみたいな、ちょっとそっち系の話をするのはすごい珍しい回だったんですが、いい結論に、帰着できてよかったです。お便りありがとうございました。スタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
お願いします。
今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。